栄光をたたえると題しまして、先生に説教をお願いいたします。
ただいまエフェソの信徒への手紙1章の11節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ11節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされました。でこのところには私たちがある一つの約束されたものの相続者とされている、そういうふうに述べられています。一つの約束の相続人として私たち選ばれているんだ、そういうふうに述べられています。この地上には私たち以外にも大勢の人が生活をしています。しかしその大勢の中から私たちは選ばれた、神様はあなたをお選びになって一つの約束の相続人としてくださっている、この十一節はそうここにいる私たちに語りかけています。神様が約束されたもの、それは一体何なんだろうか、そう思いながらこの聖書の前の方を少し振り返って読んでまいりますと、それは神様の祝福ということなのだということがわかります。3節と4節のところにこういうふうに述べられています。私たちの主イエスキリストの父である神は褒めたたえられますように、神は私たちをキリストにおいて天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださいました。天地創造の前に神は私たちを愛してご自分の前で聖なるもの、汚れのないものにしようとキリストにおいてお選びになりました。今日のところでキリストにおいて私たちは一つの約束の相続者とされていると言われていますけれども、この3節のところではそのキリストにおいて神様が私たちを天のあらゆる霊的な祝福で満たしてくださっている、キリストにおいて私たちは神様の前で聖なるもの、汚れとないものになるようにと選ばれているんだというふうにここに言われています。天のあらゆる霊的な祝福というのですから、これは地上において肉眼では見えづらいものであるのだろうと思います。私たちが普段品物を見るみたいに、私たちに祝福があるのだと、そういうふうに見ることはできないかもしれませんけれども、しかし確かに神様の天の祝福が今日ここに集まってこの言葉を聞いている私たちに約束されている、今日の箇所はそういうふうに語っています。あなたはきっと神様の祝福を受け継ぐ相続人とされている、どうだろうか、これ受け取ってもらえないだろうか、そんなふうに聖書は私たちに語りかけています。本当はもう少し強い言い方です。強い言い方と言いますのは11節のところでこう言われていたからです。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められている、そして 約束されたものの相続者とされていると言われています。つまり御心のままに全て行われる方というのは神様のことですけれども、神様のご計画によって神様の側でもう前もってそうしようって決めておられるんだって、そう言われてるんです。神様はここにいる一人一人に、地上で肉眼では見えにくいかもしれないけれども、しかし神様の祝福のもとに生きるものとなるように、そういうふうに約束を与えてくださっている。神様の祝福を与えられ、それを受け継ぎながら生きていく、そういう人が起こされ持ち運ばれていく、あなたもその中に生きないかというふうに言われているわけです。で、実はこんなふうに神様ご自身の祝福を与え、それを持ち運んで生きるような人たちを起こすというのは、今日のこのエフェソの信徒の手紙で突然言われていることではありません。実はこのこと、神様が祝福を人間に与えてくださる、そしてそれを持ち運ばれるのだということは、旧約聖書の一番最初の書物である創世記の中以来ずっと聖書の中で言われていることなんです。信仰の父アブラハムに向かって神様が、あなたは祝福のもといになる、すべての人はあなたによって祝福に入れられるようになる、そういう約束がまず語りかけられています。そして神様はアブラハムに語りかけられた通り、その約束を本当に忠実に守りながら人間に寄り添ってくださったということが、実は旧約聖書としてずっと語られているんです。神様はアブラハムに祝福を約束される。そしてその祝福はその息子イサク、さらにその息子ヤコブというふうに、最初はアブラハムの家族の中でまず受け継がれていくようにされました。やがてヤコブとその12人の息子たちはです、カナン地方に広い飢饉があった時にエジプトに下っていくことになります。それはそこに、エジプトの大臣になったヨセフがいたからですけれども、ヨセフの保護の下で、神様の祝福はやはりヤコブの子供たち、十二部族と言われる人たちによって持ち運ばれていくことになりますが、やがてエジプトでは、そのヨセフのことを知らない新しい王朝が起こると、イスラエルの十二部族の人たちはみんな迫害をされて奴隷をとして生活しなければならないような時代が来ます。ところが神様はそんなふうに大変困難な状況に陥ったイスラエルの人たちをそのまま見捨ててしまわれるのではなくて、やっぱり天の祝福のもとに持ち運ぼうとしてくださるんです。まもなくモーセという指導者が立てられて、この人たちが奴隷になっているイスラエルの人たちをエジプトから導き出す、そういうことが起こります。そしてエジプトから出てきたイスラエルの人たちはカナンの地に住むようになり、やがてその祝福はダビデ王家を中心とするイスラエルの国の歴史として受け継がれていくようになります。ところが神様の祝福が本当に自分たちの間にいつもあるようになるとです、イスラエルの人たちは神様の祝福があるのだということをいつの間にか忘れちゃうんです。これは無理もないかもしれません。神様の祝福、天の祝福って最初に申しましたけど、品物みたいに見えるもんじゃないんですね。神様が一人一人に、それでもあなたは生きていいっていつもおっしゃってくださっているという目に見えない約束だからです。目に見えるところで自分の人生が恵まれてるだとか恵まれていないだとか、いろんな問題があるとかないとか、そういうことばっかりに思いがいってしまうときには、神様の祝福が自分の上にあるなんて思いもよらないことになっていきます。ですからイスラエルの十二部族はいつの間にか神様の祝福が自分の上に約束されてるってことを忘れちゃうんです。忘れた結果どうなるか、神様に感謝して神様を礼拝することも 少なくなりましたし、また神様以外のものをまるで自分の神であるかのように恐れたり喜んだり崇めたりするようなことも起こってきます。簡単に言えば神様に背を向けてしまうわけです。その結果、このイスラエルの民は神様の民とされているという内実を自分たちの間から失ってしまいます。神様の祝福を受け継いで生きていく、そういうイスラエルの民は半ば滅びかけてしまうんです。ところがそうであっても神様の方ではご自身の祝福をこの人たちの上に置くという約束をお忘れにならないんです。王家としてはイスラエルのダビデ王家は滅んでいってしまいますけれども、しかしそのダビデ家の血を受け継ぐ主イエスキリストという方をお選びになって、今度はこの方を神様の約束の担い主としてこの世界に送ってくださる。そしてこのイエス様を本当に信じてイエス様こそ主であるという人たちを起こしてくださり、そのイエス様に従う生活の中に神様の祝福を受け継ぐようにしてくださっているんです。私たちは今日そういう本当に不思議なことですけれども、長い神様の歴史の中で祝福を受け継ぐものとされている、その人間の歴史の中に置かれてここで礼拝をしているんです。そしてこの歴史の一番新しいところで語りかけられているのが今日聞いたこのエフェソの信徒への手紙の1章11節の御言葉です。キリストにおいて私たちは御心のままにすべてのことを行われる方のご計画によって前もって定められ約束されたものの相続者とされている。あなたは神様から約束されている祝福を受け継ぐものとして今ここに置かれている。あなたは今日キリスト者として生きるようにされていることも、あるいは誤解を恐れずに申し上げますと聖愛幼稚園の教職員として召され、そしてイエス様と神様の保護と導きのもとに子どもたちと一緒に育つ、そういう生活を与えられているということも、私たちが今こういう姿で生き、そして一緒に礼拝をするようにしているそのことというのは、すべて神様がご自身の天の祝福を私たちに受け継がせようとしてくださっている、そういう中で起こっていることなんだって聖書はそう語っているんです。そして私たちがそういうものであるということが何よりもはっきりと私たちに示されてくること、それはキリストにおいてキリストの中に私たちが一つに置かれたものとされている、そういう生活の中に置かれているということなんです。もちろん私たちはキリストのもとに置かれているのだと言われても四六時中イエス様のことを覚え続けているというふうではないかもしれません。自分の人生の中でイエス様のことなんかすっかり忘れてしまって、自分がやりたいと思うことや自分の願いを生きようとするということはどなたにでもあるだろうと思います。しかしです、もしも私たちが自分の願いや自分の思いが実現するそのことこそが自分の人生の意味だ、自分の人生っていうのは自己実現のステージである、そういうふうに自分本位の生き方や自分中心の生き方がこの私の人生を全て覆ってしまうとすれば、おそらくそれは神様の祝福から離れていってしまったイスラエルのような人たちのような歩みになってしまうんだろうと思います。どうしてか、私たちの中に確かにいつでも自分の思いや願いに従いたいっていうそういう思いっていうのはどなたにもあるんですけれども、しかしそれを先立たせてそれに従って生きてしまうとどうなるかっていうと、実はそれは大方の人は気がつかないんですが、自分自身が持っている欲求や欲望の奴隷になっていってしまうということだからです。私たちが自分の思いや願いを実現したい、そう思って生きるのは当たり前だって日本人は大体そう思っていますけれども、しかしよく考えますと私たちの欲というものには際限がない、これはどなたもよくご存知のことだろうと思います。 自分が人生の主人公であるとか、人生というのは自分自身を実現するステージなのだというような言葉は大変良さそうな言葉に聞こえますけれども、しかし私たちがそれに心を惹かれてそう生きてしまうときには、実は私たちを縛っていくようなところがあります。どう縛るのか。自分の思い通りにならない人生はつまらない人生だ、自分が願った通りにならない人生というのは生きている値打ちのない人生だ、せっかく命が与えられてここで自分はどう生きてもいい、本当に自由に生きていくことがいいと言われているのに、それなのに私たちは自分で自分を縛るんです。自分の思い通りになっているか、なっていないか。たとえ昨日まで思うようにならないことがあったとしたって、今日私たちは今置かれている状況でもう一回ここから新しく生きることができるって、そういう命を神様から与えられているのに、私たちは自分が思うように生きられなかった昨日までの自分というものに縛られてしまって、そして本当に今から豊かに自由に生きていいはずの人生を、つまらない人生を生きている自分、思うようにならない不機嫌な人生を生きている自分というシナリオの中で人生をここから生きていってしまいがちです。実は大方の人間っていうのはそんな風にして自分の人生を引きずりながら自分の人生の奴隷になって生きているところがあるんじゃないでしょうか。ところがそういう私たちのもとに主イエス・キリストという方が歩み寄ってきてくださるんです。そしてこの私を見てごらんってそうおっしゃってくださるんです。あなたは自分自身が大事で不機嫌な自分を五章大事に抱えて、自分はこうやって不機嫌な辛い人生を生きてきたんだ、今からもそう生きていくんだと思い込んでいるけれども、しかしこの私を見てごらんなさいってイエスもおっしゃるんです。実は私たちはそんなふうにキリストにおいて生きるように、そしてイエス様が本当に神様の祝福を受け継ぐ方としてこの地上を歩んでくださった、その歩みを示されながら、あなたも神様の祝福を受け継いでそれを喜んで生きていくように、そう招かれているんです。ここに集まっている私たちは、実はキリスト者である人も、また洗礼を受けてまだ受けていない人も大差はありません。もともとは私たちは全員がです、主イエス・キリストなんか自分に関係ないと思って暮らしていた、そういう人間です。キリスト者というのは生まれながらイエス様のことを知っている人か、そんなことはないんです。みんな生まれてきた時はイエス様のことなんか知らずに生まれてきますし、またみんな人生のどこかでイエス様のことを聞かされるようになって、そして教会の礼拝にやってくるようにされています。それが幼稚園時代であるかもしれないし、大学時代であるかもしれないし、就職してからかもしれません。それは人によってみんな違いますけれども、でも私たちに共通していることは、生まれた時はイエス様のことなんか知らなかったということです。そしてイエス様は自分に関わりがないと思って生きてきた、そういう過去を誰も持ってるんです。しかし私たちは、不思議なことですけれども、そんなふうにイエス様と無関係に生きていた私たちが、人生のどっかの時点でイエス様の方から近寄ってきてくださって、私と一緒に生きるんだよって言ってくださって、今私たちはここに集められてるんです。イエス様の方があなたと共に歩んであげよう、だからあなたも私と共に歩む生活を始めなさい、そう招いてくださった。そしてそのことによって、実は目に見えない天の祝福が私たちの上に置かれるということが始まっているんです。そしてそういうふうにイエス様に寄り添って生きていただく、そういう人生から、実は私たちの人生の中に希望も生まれてくることになるんです。12節で、以前からキリストに希望を置いていた私たちと言われているように、イエス様に伴われていくと、実はそのことによって私たちに希望が生まれるんです。私たちが自分の欲求や欲望の奴隷として生きていたときには、私たちの人生の興味関心というのは、自分の思いがこの人生で実現するかどうかということでした。自分の思い通りになったらいい人生だし、思い通りにならなければがっかりするほかない人生だと、そんなふうに簡単に考えていたんです。そして、 すべてが自分の思い通りになる人生なんていうのは誰の人生だってありませんから、私たちは例外なく自分の人生というのはつまらないものだという不機嫌な思いを宿すようになってしまったんです。ところがイエス様がやってきてくださって一緒に行ってあげようと、そうおっしゃってイエス様と共に生きる生活に招かれるときにです、私たちの上には神様の祝福を与えようと約束が与えられて、そしてそこにある希望が生まれるようになるんです。どういう希望か、たとえ自分の思い通りに今この人生が運んでいないところがあるとしても、それでも目に見えない神様の祝福って一体この私の人生にどういう影響を与えてくださるんだろうか、そのことを楽しみに待ち望んで生きるという、そういう希望です。この手紙を書いたパウロはローマ教会にあった手紙の中でこんなふうに語ります。ローマの信徒への手紙の5章2節から4節を読みします。279ページです。279ページの下の段の3行目ぐらいからです。こういうふうに言います。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。主イエスキリストによって与えられる、イエス様のおかげで与えられる希望は私たちを欺かないんだと、ここに言われています。どうしてか、イエス様は私たちの状況が、自分の思うように運んでいるかそうでないか、あるいは自分が立派であるかそうでないか、正しくあるか正しくないか、そういうことによって私たちを分け隔てなさらないからです。私たちはうまくいかなくて苦難を経験することがありますけれども、その中でも苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むのだというふうにここに言われています。イエス様はどんな人も分け隔てなさらないで、本当に、希望を持って楽しみに生きていくということで、私たちをどんな人も分け隔てなく導こうとしてくださるんです。どんなに大変な状況のもとにある人でも、イエス様は私たちをこの私と生きようって招いてくださるんです。そしてイエス様が一緒に生きようって言ってくださるところには神様の祝福が約束されてるんです。もう一箇所聖書を開きたいと思いますけれども、マタイによる福音書の11章28節に大変有名なイエス様の約束の言葉が記されています。新約聖書の21ページです。新約聖書の21ページ、マタイによる福音書11章28節、29節をお読みします。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。イエス様は疲れた者、重荷を負うものは私のもとに来なさいって招いてくださいます。イエス様の首輝きは軽く、イエス様の荷は負いやすいのだとおっしゃってくださいます。イエス様はご自身が担うべき荷を下ろして、それを誰かに押し付けて自分が軽いのだとおっしゃってるのか、そうではありません。むしろイエス様ご自身は その人生に与えられているイエス様のご生涯に与えられている務めと使命を果たそうとして、神様にお祈りを捧げながら精一杯ですこの私の務めを果たすことができるようにって、そう祈りながら十字架へと歩んでいかれました。イエス様がどんなに重いものを担われたかということは、私たちがイエス様のご生涯を見るならば、それは明らかだと思います。誰もイエス様の重荷を自分の重荷と取り替えっこしたいと思うような人はおそらくいないだろうと思います。しかしです、イエス様はそれでもこの私の首輝きは軽い、私の荷は軽いんだとおっしゃいました。どうしてか。それはこの生活の上に神様の祝福があるのだということを信じて、そして今日与えられている生活を一歩一歩歩むんだ、そういう姿勢で歩き通されたからです。私たちは普段は実はあんまりそんなふうには考えません。今日与えられている生活が自分の果たすべきもので、そしてこれをどうしても果たさなきゃいけないと考えるよりは、私たちが普段考えがちなのは、どうやったら楽に生きられるだろうか、どうやったら自分が楽に立派に大きく見られるだろうか、そうやって自分が大きくなることを願います。自分が重荷を負わなきゃいけないと思ったらです、そんな重荷を負うことで少しでも自分が損なわれてなるものか、少しでも自分はこの私を大事にして、そして楽な方を行きましょう、普通はそう考えるだろうと思います。でも実はです、私たちは自分が楽になりたいと思って生きる、そういう生き方では本当には楽にならないんです。私たちは自分が望んでいる通りに生きれば楽になるだろう、そして満足するだろうと思うけど、実は楽にもならず満足もできません。どうしてかというと、実は私たちの人生っていうのは自分の思いが満たされることが最後の目的というのではないからなんです。もし私たちの人生の目的が自分の思いが満たされることだと、そこにあるのだと考えるならば、実は多くの人はそう思ってます。しかしもし本当にそうだったらです、私たちの人生っていうのは最後には満たされないものにならざるを得ないんです。だって自分が死にたくないと思っても私たち死ななきゃいけないんだし、年を取りたくないと思っても年を取っていかなきゃいけないんです。自分の親しいものも誰も衰えてなんか欲しくない、いつまでも元気な両親でいてほしいし、いつまでも若々しい友人でいてほしいと思っても、周りの人たちもみんな年を取っていきます。そしてその中から一人かけ二人かけって言って、私たちが長生きすれば長生きするほど自分の人生には仲の良かった友達が減っていってしまうという人生を私たち生きるんです。もし私たちの人生が自分の思いが実現するためのことなんだ、そこに目的があるんだと考えるならば、私たちの人生なんて本当に最後は惨めになります。長生きしたらしただけ寂しい、本当に理解してくれる人のいない孤独な人生を生きていくというふうになっていかざるを得ないんです。でも実は私たちの人生の目的っていうのはそんなところにあるんじゃないんです。どうしてこの私はこの世に生まれさせられてきたのか、どうして今生きるものになっているのか、それは実は私たちが今この与えられている人生を自分なりに今日生きる、そのことを通してこの私に命を与えてくださり、生まれさせてくださった方を褒めたたえて、そして本当に素敵な命の御業を神様がしてくださっているんだということを褒めたたえるために、私たちは生まれさせられ生かされているからなんです。私たちはそれぞれ生まれた時の姿から年を置いてこの地上の生活を終えていく時の姿まで、いろんな姿でこの人生をたどっていきますけれども、そのすべての瞬間に実は命を与えてくださった神様を褒めたたえるっていう、そういう務めが与えられているんです。本当に素敵な命をありがとうございます、素敵な仲間に支えられて本当に私は感謝です、私自身は年を取って弱っていくところがあるけれども、でもその時にも一生懸命みんなで助け合って生きようとする、そういう人が与えられてありがとうございますって言いながら、私たちは最後まで生きるようにされてるんです。 あるいは今支える力がある人はそうやって周りの人たちを支え愛し合いながら、この世界って本当に素敵な場所だねってみんなで感謝しながら喜んで生きる、そのことを通して神様がこの世界をお作りになり人間一人一人を生まれさせてくださっていることがどんなに素敵なことなのかということを表して生きていくのが私たちの務めなんです。私たちはそれぞれに今日与えられている自分の生活を精一杯生きることを通して神様を賛美する、そういう生活を送るときにこそ私の首輝は負いやすく私の荷は軽いのだと言われるような人生を生きていくようになるんです。この私が何のために生まれさせられ何のために生きているのか、そのことを私たちに知らせてくださるのは主イエスキリストという方なんです。だからこのキリストと出会い、キリストが共に歩んでくださる中で私たちは天の祝福を受けながら本当にこの人生を感謝ないいものだと思って生きていくことができるようにされるんです。私たちはそういう神様のなさりを聞くように耳を開きなさい、そしてこのことを心に刻んで今日も生きていきなさいって聖書から語りかけられています。イエス様がこの私たちと共に歩んでくださって、あなたがなぜ生まれてきたのか、あなたが今日何をして生きていくのかということを教えてくださるんです。私たちはこのことを聖書の言葉を聞かされ、そして自分のこととして心に留めながら本当にこの命を与えてくださり生かしてくださっている神様をたたえ、その栄光を賛美し感謝し喜んで、ここから人巡りの生活へと送り出されていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、本当に不思議なことですけれども、あなたはそれぞれの人生の春時点でイエス様という方と出会わせてくださいました。そしてイエス様を通してこの私がなぜ生まれさせられているのか、なぜ生かされているのかを知らせ、そしてイエス様に従って生きるように、イエス様がこの私の主ですとそのように言い表しながらイエス様に仕えて生きる生活を与え、礼拝の時を備えてくださっていることを感謝申し上げます。どうかイエス様が今日私たちと共に歩んでくださっている、そのことを覚え、またイエス様がいつも私たちの生活のどこかにいてくださり、私たちの視野の中にイエス様がいてくださり、私たちを導き支え持ち運んでくださいますようにしてくださいますようお願いいたします。私たちは本当に貧しく堅くなで、いつも自分の思いを満たすことに心が向いてしまいがちで、その時に自分の奴隷となって生きてしまう誘惑をされていますけれども、どうか自分自身の奴隷になるのではなくて、そしてまたそのようなものとして過ぎ去り滅んでいくのではなくて、どんなに小さく弱くなっていく時にもイエス様が共にいてくださり、神様の祝福を受け継ぐものとしてここを生かしてくださっているのだということを覚えて歩んでいくことができますよう、どうぞ聖霊によってその言葉に私たちを固く結んでくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、私たちのためによみがえってくださった救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。